水子太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠子太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、人生に野遊びを。
野遊び。
野遊び。
野で遊ぶ、野遊び。
人生に野遊びを、
うん。
これね、今話題の会社のね、うん、スノーピークっていうね、アウトドアブランドが、新潟の燕三条にあって、うん、その会社が掲げるスローガンなんですね。
うんうん、
野遊びを。
うん、
でこのスノーピークという会社が、まあ、今非常にユニークなんだけど、
うん、
快進撃を始めてるのね、
うんうんうん、
でこの会社はですね、まあ、新潟のね、僕の生まれ故郷の新潟のこの燕三条っていうところにね、うん、拠点を構えている会社で、アウトドアブランドで上場してる会社ってもう ほぼないんだけど、もうここはね、167億円ぐらい、2020年度でね、167億円の、売り上げ上げて上場してですね、なんとスティーブ・ジョブズのアップルがですね、すげえ会社だっていうんで、視察に勉強しに来てる会社が新潟にあるんですよ。
ジョブズがはるばる、
やっぱジョブズ亡き後かもしれませんけど、
うんうんうん、
アップルが、
うん、
それはですね、彼らが、まあ、前ね、矢野阪神の、阪神タイガースは今理想を掲げてて、うん、その理想を掲げてるチームが今すごく結果も出せるようになってきてる、うんうん、時代が変わったっていう話をですね、
はい、
前にさせてもらいましたけど、ここのスノーピークさんもですね、理想を掲げてからの快進撃なんですね。
へ
え、それはですね、もう損得かだけでは判断しないんで、マーケティングを一切しないんです。
しない。
作ったら売れるんだろうかとか、損得っていう軸で考えないんです。
うんうんうん、
マーケティングしない会社なんです。
はあ、
で、プロダクトも、商品もサービスもプロジェクトも、全て誰かの幸せのためにあるべきで、それができないことはたとえ儲かるとしてもやらないという美学を持っている会社でね、スノーピークが掲げているミッションというのは、人間性の回復なんですね。
へえ、うん。
自然の中でテントで目覚める朝ってもう格別でね、その気持ちを広げていこうとしてるの。すがすがしい気持ちを自然の中でテントで目覚める朝っていうのは、やっぱり自然のリズムと自分の体のリズムが共鳴してシンクロしてきてね、その結果自然と一つになって人間性が回復されてくる、すがすがしい気持ちが生まれてくる、その人間性を回復させて清々しい気持ちを広げていくのが僕らにとっての仕事ですっていうね。だからアウトドアをが仕事じゃなくて、人間性を回復させる、人間性の復活、
うん、
まさにルネサンスっていうかね、うん、それが彼らにとっての仕事なんだよね。
すごい。いや、それだけもう逆に走ってたことがいっぱいあるっていうのを聞いてて思います、もう理想、もうとことんそこ。
だからね、彼ら あのスノーピークさんの会社のホームページに記されているキャッチコピーは、この惑星の未来に野遊びよっていうね、野遊びっていうのはローマ字なんです。 野遊びっていう言葉をもったいないみたいな感じで世界標準語、グローバル言語にするっていうのが彼らの夢なんですね。野遊びって言ったら、自然とつながってこういう野遊びって残していきたいよねっていうのをね、みんな人が自然の中で遊ぶっていうのをね、文化としてちゃんと残していこうっていうね、この惑星の未来に野遊びをってい
その遊びって何っていうのから始まりますもんね。本当に。
ね。
わ
やっぱり家族でキャンプすれば、なんか日常とね、少し離れることで、普段話せないことも家族で話せたりするしね。で、家族にとってのかけがえのない時間になるし、で、キャンプ場ってたまたま隣同士になった家族で、もう子供がね、先に交流し始めて、遊び始めて、いつの間にか家族同士で友達になるっていうのもよくある話で、キャンプをすることで、幸せなコミュニティやね、幸せな会話や思い出が増えていく。地球全体をキャンプの力でつなげていくぞって、そして人間性を復活させるんだっていうね、この星を人間の心が豊かになる本当にいい星にするぞっていうのが彼らのミッションなんだよね。人間性を回復する。で、そういう会社が167億円もね、年間売り上げて急成長。このね、病さんっていうのがね、会社に、まあ、お父さんが作った会社を引き継がれたね、まあ、今会長なんですが、その山井さんが会社に入ってからね、ミッションを掲げてから売上高がね、24倍になったそうなんです。
20、なんか桁が2倍とかじゃない、24倍。
上場、見事上場。矢野阪神もそうだけど、やっぱり理想を掲げてて、このね、夢や希望が持ちにくいこの世界にどんどんなってきちゃってるけど、改めてそうじゃないよねって理想を掲げて走ってる会社がね、野球界では矢野阪神、アウトドア界ではスノーピーク、各界でもう一度夢と理想とロマンを掲げてる会社が快進撃を始めてるんだよね。だからたまたま僕は野球界で矢野阪神とね、ご縁を今、矢野監督とご縁をいただいてるので、本当に心から矢野阪神が日本一になることが、日本の黄金期の始まりになると思ってね、応援しててね。改めてね、この放送で前回矢野阪神の野球の魅力をね、伝えた回があるので、矢野阪神日本一おめでとうございますっていうね、かっこよろしくっていうのが、収録も改めて聞いてない方はね、聞いていただいて、そう掲げる今こそ夢と理想とね、ロマンを掲げる時代なんだっていうことをね、認識してもらって、皆さんの美学をね、自分の持ち場で発信してってほしいんだよね。
すごい。なんか、もう頭の部分で言われた、その損得とかマーケティングが一切なしっていうのが、いかに手放すのに勇気がいるかっていうのは、ね、理想、わかるよ、わかるけれどもってなってるのはまだまだあるけど、もうこの際、思い切り突き抜けて、もうとことん、この惑星へのっていう理想に行っちゃったら、なんか、何かが引っ張られてくるんでしょうね、きっと。その本気
だから、
を。
多くはね、その美学を貫けないのは、やっぱり苦しい時に美学を手放してしまう。
そうだと思う。
自分たちが大事にしたいことは何なのか、何のために朝起きるのか、何のために仕事をするのかっていう、ちゃんと美学をしっかり持ってないと、かっこいい会社を作りたいって誰もが思うけど、苦しくなればすぐ手放しちゃう。すぐ売り上げ出しちゃう。でも、何のために働くのかっていうビジョン、理想をやっぱり持ってないと、苦しい時にすぐにみんな売り上げ数字に行っちゃうから、そこを耐え抜けるかどうかっていうのは理想を持ってるかどうか、ビジョンを持ってるかどうか、美学を持ってるかどうかだっていうのはね、矢野阪神も、スノーピークさんも一緒なんだよね。で、やっぱりね、理想を掲げる時代にすごく今入ってるなーっていうのはね、感じましたね。
もうそういうね、こう見事に成功している人たちの存在があるっていう、そこにもう体、もっと入れちゃいましょう、もうね、自分たちも。
やっぱりヨーロッパでね、昔その ペスト、感染症のペストが流行って、やっぱり今みたいにたくさんの方たちが亡くなってて、大変な事態の中にですね、そのことで古い社会の封建時代、社会が崩れて、そっからミケランジェロとからレオナルド・ダ・ヴィンチとかね、いろんな人間のその新しい可能性を見せてくれる才能たちが芽吹いていって、ルネサンスっていうね、人間性復活、再生っていうのが行われたわけだよね。で、そのルネサンスの、兆しが今時点で現れてるんだよね。矢野阪神とかスノーピークさんとかね。未来の兆しが今、闇夜が深ければ深いほど光がまた目立ってくるので、目立ってきてるんだよね。そこをね、やっぱり応援したり、そこから学んだりすることで未来の兆しを受け取れるので、それを生かしてね、今度自分の持ち場で自分の美学、自分の光をね、それぞれが表現する時なんだなっていうね、新しい時代のルネサンスがですね、もう芽生えてきてるね。
まさに今チャンスですと。みんな、ここで掲げるのだ。遠慮はいらないぞっていう。
本当に今からね、矢野阪神を応援してほしいしね、さんにちょっとね、おしゃれな店があるんでね、いろいろ顔出して、なんか雰囲気を、未来の兆しを体現してるチームやね、チームの空気感、組織をね、ちょっと感じてみてほしいね。
実際やってくれてるんですもんね。表現し、そして体で見せて、結果を見せ。うわ、なんか見せる勇気っていうのが意外とね、こわばっててだんだんできなくなってたのを、失敗してもいいじゃないか っていうのと、理想にとことん貫くっていうの、それはビジネスも一緒なわけですよね。面白い時代になってきましたね。
そうだね、本当に。今こそね、新しい時代をもう100年後から振り返った時に、やっぱりこの2020年代っていうのはね、その2020年から2030年のこの10年っていうのはやっぱり本当に幕末の黒船来航からね、本当に全てが変わっていく10年っていうのが、まさに今僕らが100年後から見た時に一番ダイナミックな時代を生きてるんでね、本当にそのピンチとチャンスが山のように訪れるっていうね。でも振り返った時にすごく面白い時代になってると思うんだよね。
いや、本当にこの時代に一緒にこうやってリアルに体験できてるってことは、普通後になったら羨ましがられる体験なわけだからね。本当に喜んで、もう受けて立つというか。わあ、改めてじゃあ自分の理想って何だろうってことを振り返って、個々がね、考えればいいってことですかね。仕事も全てなんですけど、生き方も。
そうだね、本当はどうしたいかっていう、何のためにあんなら朝起きたいか、自分のね、改めてその幸せの形を見直してみてほしいね。まあ、そのために一番おすすめな本がね、たまたまもう9月に出たんだよね。幸せと続く手帳っていうのがね、自分の幸せの形を見つめ直すワークが、16ヶ月分のね、ワークがあるんでね、まあ、よければその幸せがずっと続く手帳も見ていただけると嬉しいですけどね。
いいです。それで、10月25日には、なんか、銀河リベンジャーズという講座をしますが、石井さん。まさに理想を。
そう、その理想を掲げるのにね、本当に最高に導いてくれる、もう天才コンサルタントの小田正義さんがね、小田正義さんの一般の人が受けれる講座ってほぼなかなかないので、これはチャンスなんでね、その理想、自分の改めて幸せの形、理想の形をね、ね、この日本の夜明け、僕は日本の夜明けは銀河の夜明けだと思ってるんですが、その日本の夜明けを作っていくね、ための改めて自分を見つめ直す時間になると思うんで、小田正義さんのね、銀河リベンジャーズ、
なんかね、銀河ってだけでワクッとするようになってきましたね。そういう人たちが水産きっかけから増えてますからね。これも大事ですよね。理想を言うにはもう本当に壮大な自分への、ね、意識が立つのでご一緒したいです、
ね、ぜひご利用ください。
はい、お待ちしてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠子太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな帰ってゆけるよ。 Change it、 始めよう。もう一度そのままの自分信じることから。どんな時